新年のご挨拶をしたいと思います。明けましておめでとうございます。新年早々孫の話をするのはどうかなと思いますけども、うちにはかわいいかわいいかわいい超かわいい孫娘がおります。クリスマスほんの少し前のことでありますが、出番が起こりまして、聖書を暗記してそれを発表するということでした。頭のいい孫はそれを暗記して、そして一生懸命練習して私たちに電話でそれを知らせてくれるわけであります。ルカ福音書2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ救い 主なるキリストであると、こういうのを何度も何度も教えてくれます。私の家内は時々ですね、聞き間違いをしてとんでもないことを言う時があるんですが、うちの孫たちは私のことをおじいちゃんと言わないでダディと言うんでありますよ。電話でリハーサルをして家内が電話を取りまして、今日ダビデの町で救い主が生まれましたっていうところを、今日ダディが町で生まれましたって言ったんです。家内はびっくりしたそうであります。間違いのないようにヨハネ3章16節スクリーンをご覧ください。世界一の素晴らしい御言葉であります。ご一緒に朗読しましょう。暗記してください。はい。神はその一人をこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として永遠の命を得るためである。ヨハネ福音書3章16節。ムーディ先生は大空を神とし、大空をペーパーとし神とし、大海原を墨とし、そして林の木々を束ねてそれを筆とし、この御言葉を世界中に知らせたいというふうに言われました。私も同じ気持ちであります。大新聞を一面広告と言いましょうか、そこに、そしてテレビにラジオでこれを世界中の方々に知らせたい、そういう気持ちであります。ヨハネ3章16節は聖書の中で最も有名なものであります。まだ覚えていらっしゃらない人は必ず暗記をしましょう。暗記をしておられるクリスチャンはほとんどであろうかと思いますが、ベテランのクリスチャンは今年この御言葉を深めます。今年この御言葉の奥座敷にご案内申し上げます。それを期待してほしいと思います。この聖句は新しいこの年の標語として、与えられた時に、決められた時に私の心も体も震えました。神様はすごいことをなさったんだな。世界の歴史の中でこれ以上のことは起こりえないでしょう。神がその一人子を私たちのためにくださったという、パウロ先生が後日感動して第一テモテの2章の4節で、神は全ての人が救われて真理を悟るに至ることを願っておられると言われたことにアーメン、全ての人を一人残らず神はその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として一人も滅びないでという、一人子ということの意味はたくさん子供がいてその一人っ子という意味ではありません。お一方しかいらっしゃらないということの意味が一つと、もう一つは一人子という意味はユニークさん、ユニークなお方、比較することのできないお方、この世の中に比較することのできるような存在はいらっしゃらない。神の子が、永遠の昔から存在しておられた神の子がこの地上に人間として来てくださったという、そういうことであります。神は人を愛された。もし神が犬の姿を見てかわいそうに犬を救ってあげようと思えば犬になったでしょう。猫を救ってあげたいと思えば猫になられたでありましょうが、神は人間を愛された。神はその一人子をくださるほどに人間を愛された。人間になられて人間を救うということを決心なさったという、人間の姿を見てこんなレベルで神が作られたのではない。天のお父様が作られた時には It is very good、 人間というものがどんなに素晴らしい存在であるか。ところがアダムとエヴァが罪を犯して楽園を追放されて、こんな惨めな堕落した生活といいましょうか、罪の生活といいましょうか、神様に背中を向けて人生を過ごすという、そういう生活でも神様は決心をなさいました。御子イエス・キリストを使わしてインマヌエル、 すなわち神が共にいてくださることをイエスを通して教えてあげよう。いいえ、イエス様が私たちと一緒に歩んでくださるだけではなくて、神ご自身がこの汚れた人間と一緒に歩もうと決心をなさった、神共にいたもうという、これが聖書が私たちに教えるところの驚くべき祝福の恵みであります。もう一度ヨハネ3章16節、今度は横に出てまいりましたよ。もう一度読みましょう。はい。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節。この神はその一人子をくださったほどにこの世を愛されたという、この世というところ、ここに自分の名前を入れて読むというのが大切な読み方であります。神はその一人子をくださったほどに私を愛された、大川継ぐ道を愛された、あなたの名前を入れて読むということであります。毎年の今年でありますが、年末になりますとテレビで今年亡くなられた有名人、スポーツの有名な方、また俳優さんというような名前が出てまいりまして、このお方が70何歳で亡くなりました、60歳で亡くなりました、50歳で、40代で、なんと30代で亡くなりましたというようなことが出てまいりますと、不思議ですね。日本の国は仏教の国であるにもかかわらず、また天国で会おうぜってなもんであります。インタビューされるそのお友達が、天国でゆっくり休んでくださいというね、極楽でまた会いましょうなんてあんまり言わないですね。この前の人はすごいこと言いましたね。お前がさ、天国に行ってるか地獄に行ってるか、それは定かではないけれど、どっちにしろ天国にも地獄にも仲間がたくさんいるもんな。なんかすごい挨拶がありましたね。でこれは地獄の恐ろしさを知らないということ、天国の素晴らしさを知らないということであろうかと思います。聖書は誰でもが天国に行けるとは教えていないことを知ってください。日本人っていうのは曖昧もことしているってアバウトと言いましょうかね、いざとなるといい加減と言いましょうかね、白黒はっきりさせないと言いましょうか、これが日本人の凄さということであろうと思いますが、誰でもが、おお、天国で会おうぜ、天国でゆっくり休んで、忙しかったもんなってなことでございましょうね。聖書は地獄を教えます。だから一人も滅びないでと先ほどお読みしました。滅びるというのは地獄に行くということであります。誰一人地獄に行かないようにイエス・キリストがこの地上に来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、イエス・キリストが十字架の上で、父よ彼らを許してやってください、彼らは何をしているかわからないでいるのですと祈ってくださった、罪のない神の子キリストが私たちの代わりに救い主として十字架にかかって死んでくださった、イエス・キリストを信じる者は一人として一人として一人も例外なしに滅びないで永遠の命を得ることができる、天国に入ることができるという、そういうお約束の言葉であります。二つのメッセージに心を留めたいと思います。神は世を愛された。私たちの教会は福音派の流れを組んでおりまして、こういうことがとても弱い体質の教会であります。特に再臨信仰というような法律の流れを組んでおりますので、早くイエス様来てください、イエス様が来てくださって私たちをお迎えくださって、この地上にピリオドを打ってください、終末の話をもう何十年も話前から聞かされてまいりました。ですからこの世の中は罪の世の中であって、この世の中は汚れたい世の中であって、神を一日も早く、 Jesus is coming soon、 間もなくイエス様いらっしゃるから、イエス様にお会いできる準備をしなさい、このメッセージも素晴らしいんですけれど、この目に見えるこの世を愛しましょう、愛してくださったということが弱かったことを反省しておるのであります。私の尊敬するファンの一人でもありますが、尾形健さん、71歳で先日お亡くなりになりました。彼はあるものを見ながら、地球というものは本当に本当に美しい、本当にを二度使って、語っておられるのを私はテレビで見ました。 それは正しいと思います。こんなに美しい、こんなに美しい星はありません。地球は本当に本当に美しい。神がこの世を愛されたというこの現実をよく知って、私たちは大切にしていかなければならないと思います。それが今日のメッセージであります。もう一つは中心メッセージであります、世は人間のことであります。救い主イエス様が私たちのために生まれてくださったこの方こそ主なるキリストであるという、信ずる者は救われる、神は私を愛された。愛する皆さん、今年は洗礼を受ける年にしましょう。間違っても地獄に行かないようにしましょう。はいつくばってでも天国に入れていただくように神様のお恵みをいただきましょう。ほとんどの方がご存知だと思います、ご心配をおかけしました、私は心筋梗塞になりまして、私この説教ですね、病気になってから2度目でありますので、まだどうですか、元気ですかね、フラフラしてますかね、11月の10日に4回苦しみもがいて、本当はその前の週にポートランドの山の中でもう車を止めてください、脇にこのストップさせてくださいと言って、このまま天に昇るかなと思うほどの痛みの中にありましたが、飛行機の中でなくて外国でなくてよかったと思っておりますが、11月の9日が日曜日でありますが、2度のメッセージ、良いメッセージでしたね。一生懸命メッセージをしましたが、月曜日の朝苦しみました、途中で苦しみました。ニトログリセリンを、この、下の下にこう入れて、1回目は痛みが収まった、これは心筋梗塞だろうと教会のお医者様との相談のもとにあります。私はもう間違っても救急車にはもう乗りたくないという、私の考えがありまするので、じゃあ自分の車で行きましょうかというようなことでしたが、お医者様は救急車で来てください、大和をこの消防署に電話を入れました。4つ目の苦しみの時には覚悟をしました。いやー、この痛みは耐えられない、お医者様の言うことを聞いて病院に入ろうとそう思いました。救急車にお願いして、音を出さないで来てほしいと言ったら、そうはいかないでしょうと言って救急車の隊員の人が来ましたから、牧師はどうも気配りの牧師でありますから、どうぞこちらの部屋にしたら怒られちゃいました、あなたは病人でしょう、座ってなさいなんて言われてね、で担架に乗せられて、いやもうこの階段は私もう自分の階段ですから、もう何百回も降りていますから自分で歩きますと言ったら、黙っててくださいとか言ってですね、酸素吸入のこんなのあるでしょうね、カーなんてやられてですね、そして救急車に乗せられて、どこの病院に行きましょうか、聖路加病院側、私のデータがみんなありますから、遠いですね、途中で何かがあっても死んでもっていうことですよ、途中で何かがあっても保証はできませんが、よろしいですかね、よろしいですというね、短く話をすれば、聖路加病院よ夜の11時半から夜中の11時半から心筋梗塞の手術をしました。すごいですね、あの循環器の方々ね、見事な、この手術をしてくれました。皆さん、心臓の手術ですよ、私は心臓の手術、この辺切ってね、心臓ぱっかり出してね、そして縫い合わせたりなんかするのかなと昔は思っておりましたが、今はすごいですね、この足の根元のあたりに穴を開けてですね、そしてカテーテルと言いましょうか、ここですよ、このところですよ、足の根元に穴を開けてですよ、そして心臓はここですよ、どうやって手術をするかと思いますが、私の心臓は、冠動脈が 99% ダメになってたって言いましょうかね、髪の毛2本ぐらい隙間があったそうで、髪の毛2本ぐらいですって、日本人だからね、いや冗談言ってるまではないからね、そしたらそこに風船を入れて広げて、そしてステントというのを2つも入れて、そして血の巡りが良いようにしてくれました。血の巡りのいい牧師さんですよね。先週古川ドクターが脈を取ってくれました。 ああまだ脈がありますな、寝てる。いやー、2度目の救急車は、8日間ぐらいで退院したんですが、今度は不整脈のためにまた救急車に、乗せられていきました。今度は妻が、家内が同乗しました。家内に言わせてみると、もしかすると危ないと。この前の手術の時は家内は行かなかったんですよ。坪井先生が行ったの。そして手術の時、ほら途中で死んじゃうといけないからサインしないといけないんですよ、ね、で坪井先生にサインしてもらってもどうかなと思ったけど古川ドクターがそばにいたから大丈夫ですよ、それで行ったんですが、今度は、家内が一緒にいてサインをしていろいろと手続きを取ってくれましたが、家内に言わせてみると、あ、これでダメになるかもしれないという覚悟をしたそうですが、私の心は平安でいっぱいでした。私の命は神様がくださったもの、私の生死、生も死も神の御手の中にあると考えられることの素晴らしさ。私は人生を振り返って、挫折したこと、失敗したこと、悔しいこと、いろいろありますが、私2つのこと。1つは、どんな過去におけるマイナスも必ずプラスにされるという信仰を持てることを本当に感謝しています。今年も言いましょうね、マイナスは必ずプラスになります。はい、マイナスは必ずプラスになります。中高生が今日座ってくれて本当に嬉しいんですけど、本当にこの信仰は素晴らしい。全てのものを神は益に変えてくださるということであります。もう一つあります。それは、もし死ぬことがあっても天国に入れていただくことができるという確信でありますよ。迷ってなんかないんですよ。確信を持たせていただいていることの素晴らしさであります。ちょっとね、覚悟したんですけどね、悔いが残りました。3つ悔いが残ってるの。1つはね、妻を1人にするのはちょっとまずいなと思ったですね。2つ目はね、この程度の伝道で天国に入れてもらうのは申し訳ないな。家族、親族、お友達、全ての人がまだイエス様を信じて天国に行ける確証がないから、私毎晩時間をかけて親戚の人と友達のために一生懸命お祈りしていますから、その人たちが天国に行けるように準備ができるまでは死ねないなと、そう思いましたよ。日本の国は 99% ノンクリスチャンですから、その人たちに福音を伝えることが私の責任ですから、まだまだまだ 1% のクリスチャンですから、私はその 1% の壁を破るために生かされているんですから、天国の入り口で戻されてしまいました。ね、今度私のことを天国の入り口で戻された牧師で、そういうのでもいいと思います。もう少し伝道してから戻ってきなさい。これが2つ目の悔い。3つ目の悔いは、これ不思議なもんでありまして、私はこの教会で38年牧師をしているんでありますが、信徒の方との交わりが乏しかったなと思いました。あの人の顔、この人の顔、あの人の顔、この人の顔がずっとこう浮かんできまして、手術をするのは短い期間なんですが、その期間にいろんな顔が、あなたの顔も出てきましたよ。あなたの顔も出てきました、世話をかける人のは特別に出てきました。ああ、一緒にご飯食べたいな、一緒にコーヒー飲みたいな、一緒におしゃべりしたいな。これはね、牧者としてね、本当に心が痛かったんですよ。私を信頼して、イエス様を信頼して洗礼を受けたけど、親しい交わりができていないことに対して、交わりが不足していることに対して寂しかった。主よ、生かしてくださいという、そういう祈りを神様の前にしました。まあ、生かされて長生きしますよ。私は長生きしますよ。伝道のため長生きします。今日皆さんに映画の一場面、私が暇になったもんですからね、本は読めるし映画は見られるし、映画館ってのは行かないんですよ、ね、映画館行くとね、知ってる人に会うの でレンタルビデオ屋さんっていうの、あそこ行ってね、借りてきたビデオがあるんですが、その一部をね、借りてきたものではなくてちゃんと買ったものですよ、最高の人生の見つけ方、今日の説教のタイトルですよ。英語はね、 The バケットリストっていうんですけど、このバケットっていうのはね、バケツのことなんですけども、正式には棺桶のこと、あの死んだ人が入るでしょ、それをバケットリストというふうに言います。その解説を、ちょっとしましょうね。ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンの共演なんでありますが、ジャック ニコルソンがエドワードという人物、大金持ちで実業家で病院も経営しているんでありますが、癌のために入院して治療を受けるんですね。お医者様からあと余命6ヶ月というふうに言われるんです。自分の病院に入るんですが、その病院というのは個室というものがありませんで、必ず2人が1つの部屋に入るということになっておるんです。そしてこの病院の院長といいましょうか、理事長が入りますと、もう先手がおりまして、その人がカーターという名前なんですが、これがモーガン・フリーマンという俳優さんがやっております。自動車の修理工でありまして、歴史、本当は歴史学者になりたくて大学に入ったんですが、大学に入って2ヶ月目に奥さんが妊娠をいたしまして、赤ちゃんが生まれるということで大学を中退いたしました。黒人で、そして若くて、そして学歴がなくて、この人物がどんなに苦労して子供を育ててきたかというような、ことを貧しさの中で耐えて生きてきた45年間、復学する希望もこの放棄して、この人も同じように癌でお医者様から余命、6ヶ月かあと6ヶ月ですよという、この病院の中におけるがんの苦しみはすごいものでありまして、体は震えるし、吐き気がするし、もうその場面はもう皆さんに見せられないほどの苦しみですが、薬がどうもうまくあったと見えてですね、2人とも薬が効いていて健康だということなんであります。でこの自動車修理工の方の黒人のカーターという人物が、何かあのベッドサイドでですね、髪をこうくちゃくちゃこうくちゃくちゃこうしておりまして、この病院の理事長、大金持ちの方が、お前何やってんだって言ったら、自分が大学時代哲学の先生が、あなた方は棺桶に入るまでに、何かやりたいことを書くということをやりなさいと言ったから今書いてるんだと。若い時は第1番目大金持ちになりたい、2番目実業家になりたい、3番目大統領になりたい、そんな風に書いていたけれど、今はね、何を書いたらいいのかねっていうようなことで、おいそれちょっとよこせってなことで、この金持ちの方がですね、エドワードがですね、こう言うんですね。俺はいくらでも金を持っているから、2人で旅行をしよう、好き勝手なことをしようというようなことで、男としてやりたいことは一体何でしょうね。中高生考えたことありますか。男であれば、大人であればこの映画にはまりますよ。いい映画でありましてね、この2人が、知恵を尽くして、死ぬまでにやろうということを、行きたいなと思っているところに、このプライベートジェットで行くんでありますが、天国でこういう質問がされるということが聖書に書いてあるわけではないんですけど、素晴らしいと思いません？天国の入り口で喜びを発見しましたか？発見しました。他人に、隣人に喜びを与えましたか？そういう質問を受けますよというね。この黒人の方がお亡くなりになるんですよ。この2人はもう仲良くて、もっと元気のうちに友達になりたかったというんでありますが、このいろいろ書いた、最後にですね、泣くほど笑うというのがあるんですけれども、彼はヒマラヤに行ったり、スカイダイビングをしたり、モスタングに乗ったり、世界一の美女にキスをするとか、そんなもう好き勝手なことをこう書くんでありますが、涙もあるんですけど、楽しい、本当にこうやって笑える友達がいるって素晴らしいなというふうに思います。アメリカインディアンの笑って生きる知恵というのが PHP から出ておりますが、NASA、 アメリカの航空宇宙局が世界中の言語で異星人に友好のメッセージを送ることにしたことがあります。世界中の言語を取り出して、そして、この宇宙にロケットをぶち上げて、そしてアナウンスをするという、アメリカのアリゾナの北部に住むナバホ 語という言葉を持っておりますインディアンにやっぱり挨拶の文章を読んでもらおうということになりまして、誰一人この言葉が分かりませんので州長さんに状況を説明して録音してくださいというと喜んでやりましょうということでやりました。宇宙衛星局 NASA はこのロケットをぶち上げて、そして宇宙船に CD を載せて人類から宇宙へというメッセージを出しました。地球にも CNN を通してハローとかですね、全ての国の言葉で、宇宙にもし人がいましたら出てきてください、仲良くしましょうよ、私たちはあなた方を、こうお友達になりたいんですというようなことがもう、世界中に CNN を通してこの出されたそうであります。そしてそのナバホ語を使うところの部族の自治区にもそれが中継されて、彼らは腹を抱えて笑うんであります。長老が頭のいい人でありまして、おー宇宙人よ、宇宙人聞こえるか、このメッセージが聞こえても返事をしたり顔を出したりするなよ、いないふりをしろ、いないふりを、白人に居場所を教えると呼びもしないのに占領されるぞ、気をつけろして彼らは一日中笑っておるという。日本人は笑うことがとても下手で、笑ってごまかすなとか、笑ってる場合じゃないとか、ニタニタするなとか、歯を見せるなとか、笑う時に口を隠せとか、日本人は一億総ネクラでありまして、鬱になりやすいんであります。泣くほど笑うということはとても重要なことであります。泣くほど笑ったことがありますでしょうか。不機嫌な人が日本人はとても多いんであります。どうぞ聖書の中に書かれております笑いを回復しましょう、笑いを回復しましょう。腹の底よりキリストにあって笑うものになりましょう。ユダヤ人がどうしてあのホローコーストみたいに600万人も殺される、あの考えられない歴史的な悲劇の中で生き延びることができたかといったら、それはユーモアがあったからだ、ユーモアがあったからであるというふうに言われます。インディアンがまた、今日までアメリカインディアンが略奪と奴隷化されて宗教的な弾圧、自由を取られてどうして生き延びることができたか、幸運であったのは良き習慣があった、それはどんなに苦しくても笑い飛ばすことができる、これはクリスチャンの生き方であります。どんなに苦しくても笑うことができるという、ヨハネ3章の1節から3節まで司会者が読んでくださいました。もう一度読んでみます。ヨハネ3章の1節、パリサイ人の一人でその名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。イエスは答えて言われた、よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモという人は真面目で勤勉で正直で日本人のようなそういう存在でありました。夜イエス様を訪ねました。この夜は朝昼だと見つかってしまうから夜という説もありますが、彼の中にスイスのリューティーという人は彼の中に夜があったに違いない。どんなに明るいサーチライトを持ってきても明るくすることのできない夜、どんなに白い絵の具を持ってきても白くすることのできない夜、どんなに泣くほど笑ったとしても解決することのできないところの夜が私たち人間にはあるものだ。不安という夜があるでしょう。これからどういうふうになるのか、人間の存在はどうして生きなければならないかという不安があるでしょう。罪の夜があるでしょう。どんなに頑張って見ても自分の何か血が自分の子供に孫に伝わっていくでしょう。ケルケゴールはこれで苦しんだでしょう。私たちの人生の中で罪に苦しまない人は本物ではありません。第3番目、それは死の苦しみでしょう。この夜に光を当てることのできる人は一人もいないのであります。あなたにも夜がある。この夜を昼のように明るくしていただくためにイエス・キリストがこの地上にやってこられたことを知っていただきたいのであります。インターネットで、この私たちの教会の礼拝に参加しておられる方が今朝明けましておめでとうございますと来ましたよ。昨日嬉しいことがありました。がんで闘病生活を送っている母親が信仰告白をし、イエス様を救い主として信ずると言ってくれました。その時にあんなに泣いている母親を見たのは初めてでした。喜びにあふれていました。聖霊様の働きに感謝ですと、さっき来たファックスである。拍手を持って感謝しました。ええねえ、
主の御名を賛美します。感謝します。アーメン。新しく生まれ変わらなければというのは、上からと訳すことのできる言葉であります。自分の力では及ばない、新しく生まれ変わる、新しくボーンアゲン、新しく生まれ変わらなければというんであります。洗礼を受けて新しく生まれ変わった人に申し上げておきます。神の国を見ることはできない。神の国の日は日々に新しくされなければなりません。今年挑戦したいのは古いものではなくて新しい、日々に聖書を読んで聖書から神の国の麗しさを、奥義を、秘義をみんなで一緒に体験していただきたいと、そう思っております。蛇は脱皮しなければ死ぬという言葉を以前使ったことがありますが、新しくされること抜きには信仰生活の中でも一歩も二歩も前に進むことはできないんだということを知っていただきたいと思います。お話を終えます。今日は、日曜学校で隣の部屋で、塩刈陶芸のお話をしているそうでありますが、実は私も塩刈陶芸の話で終えようと思っております。100年前、ちょうど100年前、北海道の塩刈峠ですから、2つの列車が、この機関車がですね、峠をカタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ、その中に長野信夫さんというのが乗っていて、鉄道の関係者でありますが、このまま行きますとカーブを曲がり切ることができなくて脱線してたくさんの人が死ぬだろうということで、このカーブのところに来ました時が彼飛び降りて、飛び込んでこの体を持ってこの電車をストップさせたという有名なお話でありますよね。塩刈峠という三浦綾子さんの小説に出てまいりますが、このお話を CGNTV で解説をする数日前にしておられたんであります。本質的な説明、三浦綾子が言いたかったことは、私たちが死に向かって滅びに行くものをイエス・キリストが命がけでこれをストップしてくださるという、これはイエス・キリストのことですよね。イエス・キリストのことをお話ししたいお話なんです。僕は CGNTV の解説の本専門家はこう言うんですよ。暴走しているものに体を、出して、そしてその暴走を止めるというのは三浦綾子の生涯であろうというんであります。三浦綾子先生さんは学校の教師をしておりました。子どもたちは分からないでしょう、戦争が終わったら学校の、先生たちはみんな教科書に墨でそれを塗りつぶさなければならない。これも嘘、これも嘘、これも嘘、これも嘘。もう三浦綾子さんは教師をしていたことに対して恥ずかしさを覚えて教師を辞めるんですよ。私は何を教えてきたんだろう、ほとんど間違ったことを教えていた、私はなんと悪い教師だろうということでありますが、彼女は後日クリスチャンになられるわけです。暴走している日本の国を、この飛び込んだのはもちろんイエス様ですよ。イエス様を象徴してるんですよ。でもこれは三浦綾子は自ら体をかけて、命をかけて暴走を止めたんだろう。日本の国が間違ってはいけない。私は勉強を教えることができたけれども、一番大切なことを教えることができなかったということに命をかけなさったんであろうと思います。この教会で安藤誠先生という素晴らしい学校の教師がいました。クリスチャンになられてからどういうふうに悔い改めたか、私は何千という人たちに教えてきましたが、一番大切なものを教えることができませんでした。引退なさってからも400人もの人たちのために、卒業生のために毎日お祈りをしておられました。最も大切なものを伝え損なった人たちがイエス様を発見してくださるように。さあ、お話がおしまいです。今日の御言葉を覚えてください。神はその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。今日はこれだけでもよろしい。神はこの世を愛してくださった。一緒に言いましょう。神はこの世を愛してくださった。神が愛してくださったんですから、この世を、この地球をもっとみんなで愛しましょう。もう一つ、名前を入れるんですよ。神は私を愛してくださった。はい。神は私を愛してくださった。続けますよ。私も神様を愛し従います。はい。私も神様を愛し従います。私は隣人を愛しお仕えします。はい。私は隣人を愛しお仕えします。ですから私の周りには、はい、ですから私の周りには不思議な奇跡が起こります。はい。不思議な奇跡が起こります。今年も恵みにあふれた年になることを信じます。 今年も恵みにあふれた年になることを信じます。お祈りしましょう。お祈りをします。実は昨日の夜、ひざまずいて長時間祈っておるときに、私は悔い改めに導かれました。自分の罪を悔い改めし、大晦日の12月31日の、新年を迎えるギリギリのところで、家族のために、孫のために、親族のために、教会員の一人一人のために名前を挙げてお祈りしました。知らずに犯した罪も、知って犯した罪も、イエス様、十字架の家に許してください。クリスチャンになって罪を犯した多くの兄弟姉妹たちの罪を許してください。愚かなしもべの傲慢な罪を許してください。不信仰の罪を許してください。一つ一つ悔い改めて神様の前にひれ伏して取りなしました。愛する兄弟姉妹、愛する兄弟姉妹、ここにいらっしゃる全ての人の罪を今主イエスキリストの前で悔い改めして新しくさせていただきたいと思います。私は罪人です。私の罪を許してください。私はイエス・キリストを心の中心にお迎えしますと祈ってください。天のお父様、ここにいらっしゃる全ての方の罪を許し、清め、新しい命で満たして、日々新しく神の国の麗しさ、素晴らしさを発見し、それを喜び味わうことができるように助け導いてください。イエス・キリストの名前で祝福してお祈りします。アーメン。 アーメン。